しかしこの現世においては金持ちの死というのは彼の場合はですね、葬られたと書いてある。これはラゾルには使ってないことです。葬られた。おそらく民衆の者によってですね、いかにも盛大な葬儀が執り行われたということでありますね。葬りというのはそうなんです。とんでもない金持ち、ふさわしい葬儀がなされたまであります。まあ、日本で言えば、まあ、たくさんの放送坊さんが呼ばれてですね、すごい度胸がなされました。本当に高価なお金で高い身分の戒名がつけられましてですね、すごい立派な祭壇を築きましてですね、そして各界の著名人をこの招いてきてですね、また多くの人がこの葬列にたくさんの人が並んだということでありましょう。もうそれをですね、盛大に行われた葬儀であります。人々はこれを見てですね、いや大したもんだと評判にしたという、そういう類の葬儀であります。さあ、これが現世です。問題次ですね、23節から26節がこれは死後の世界であります。読んでみます。金持ちの神殿を葬られた。そして黄泉にいて苦しみながら目を上げると、アブラムとその懐にいるラザルとが遥かに見えた。そこで声を上げていった。父アブラハムよ、私を憐れんでください。ラザロを遣わしになって、その指先で水を濡らし、私の舌を冷やさせてください。私はこの貝の中で苦しみもだえています。アブラハムが言った。声を思い出すがよい。あなたは生前良いものを受け、ラザロの方は悪いものを受けた。しかし今ここでは彼は慰められ、あなたは苦しみもだえている。そればかりか、私たちはあなたとの間には大きな淵が置いてあって、こちらからあなた方の方に渡ろうと思ってもできないし、そちらから私たちの方に越えてくることもできない。皆さん、これが死後の世界というのであります。黄泉と今までは歯ですという言葉なんですけどね、これが言うものなんですが、黄泉と、黄泉の世界と訳されておりますが、要するに死者の世界でありますね。人が死んだらどこに行くのか、直ちに聖書はその場所を教えております。その一つは金持ちが落ちた世界であります。もだえ苦しんで、火でもだえ苦しんで、人を殺してくれと言っても死ぬことはないんです。もはや永遠の苦しみの世界でありますね。恐ろしい世界ですね。もう一つはラドロが召されたアブラハムの懐という世界でありますね。懐とこれ訳されております。これは日本語の翻訳でありまして、ユダにはですね、ユダの着物に懐ないんですね。毛布をツイッターのものをこの頭のところをくり抜いてスポッと着てですね、そしてその帯、腰のところに 帯を結ぶというのが、これが普通のですね、庶民のこの着物関東みたいなものですね。ですから懐がないんですよ。着物はこう合わせますから懐ができるわけですよね。懐でなんてこれからよくやるわけでありますから、それがない。で、この懐っていうのを訳された言葉は、一つは、アブラハムのね、膝だと言われますね。アブラかいて。アブラかいたら、この膝が できますね。私たちが小さな子供を、かわいい子供をですね、懐に入れて抱きしめますけども、日本ではね。ユダヤではですね、膝の間に入れたわけでありますね。これがアブラハムの懐。どちらにいたしましても、膝の間でありましても、懐でありましても、これは安息と慰めの場なんですね。これがパラダイス。しかし一方は、もだえ苦しむところでありますね。で、この二つの場所があると言います。そしてその二つの場所の間には大きな淵が、大きな溝が、越えられない溝が、淵が横たわっているんですね。26節にありますように、私たちお前たちの間に大きな淵があって、そちらからこちらも、こちらに来ることも渡ることもできない。つまりもう、運命は、ここでは運命は永遠に決定的に分けられている。何が恐ろしいかと言いましてね、 やり直しの効かない世界に追いやれることが恐ろしいのがあります。人間にとっては。この現世においては、どんな失敗しましても、どんなことがあったとしても、生きている限りね、心を入れ替えることができる。あの法と息子のように、本心、ギリギリの本心に立ち返るということができる。悔い改めるということができる。本来の生活に、生き方に立ち返るということが許されているんです。だけどもですね、死んでしまった後は、その立ち返りができないんであります。決定されているんです。運命を変えることができない。ここが恐ろしいところなんですね。日で苦しむっていうことも恐ろしいことですけども、私にとって一番辛いことはここなんです。もうやり直しが効かない世界の中に入るということですね。さらにですね、驚くべきことがここにあります。この黄泉の世界において、なんと金持ちとラドンの立場は全く逆転しているということなんです。金持ちが悲鳴を上げてアブラハムに訴えます。しかしアブラハムは25節にありますように、来よ、思い出してみるがよい。お前が生きている間に良いものをもらっていたが、ラドロは反対に悪いものをもらっていた。今ここで彼は慰められ、お前はもだえ苦しむのだ。しかも永遠にです。皆さん、死後の世界ではしばしば、どんでん返しが起こるということです。こういう真理をイエス様は語っていらっしゃる。まあ、どの小説ドラマでもですね、前編と後編があります。前巻と後半の後編があるわけですね。まあ、前編だとドラマはなかなかわからない。なんでこうなっていくのかとわからない。不満、読んでて不満にも思うしね、苛立つこともあるわけであります。理解できないということもあるかもしれません。なんでということがたくさんあります。しかし後半の方にもあります。思いがけない急展開があるんですね。まさに人生がこの世界だけだったら、この世の出来事が全てあるとしたら、なんとこの世界は不可解、理不尽、矛盾だらけだ。いやられませんね。なぜ神様がおられるならばこんなことが起こるんだろうか。なぜ神様が愛の方ならば、義なるお方ならばこんなことを神様は許しておられるのかと、私たちも何回か思ったことでしょう。そういうことがこの世にいっぱいあるわけです。いっぱいあるからそれでいいね。そうじゃない。そうじゃない。決してそれを神様は良しとしてらっしゃらない。だから私たちは、神の愛と、神の義が行う世界を作り出すという、平和を作り出すものは幸いである。彼は神の子と呼ばれるだろうと、イエス様はおっしゃいました。何時らは地の光、世の光ない。地の塩、世の光ないとおっしゃいました。まさに、神様の御心を私たちはこのように表し作り上げていくのが私たちの使命でありますけれども、しかしながら、この罪の世界、悪魔の支配される世界に、現実に、いろんなことが起こっている。また神様それは、ある意味で、支配していらっしゃる。そういうことがあるわけです。しかし私たちは今日ここ見まして、その地上の世界で全てが完結しているんじゃないんだということをですね、見させられるわけなんですね。そうではない。その後なんです。そして死後に世界においては、しばしば思ってもいないところの運命、どんでん返しの運命が起こるんだ。どんでん返しがあるんだということを私たちが見ておかなければならないと思いますね。27節から29節、最後でありますが、 ここは何が語られているか、かなりのペースを取って20、この最後のところが出てまいりました。